おはようございます、なんか不思議なんだけど、復活の日、イースターっていうのは、雨は少ないんだよね。どっちかというと晴れてる、それか雨止んだところで晴れてきたっていう、そういうパターンが非常に多いんじゃないかなって。そして神戸祭りだったら必ず雨降るんですね。なんかこの日雨降ってほしいなと思ったら、その日神戸祭りにした方がいいんじゃないかなと。そうすると必ず雨が降るようなもんで、不思議だなって。なんかそれ通して神様なんか語ろうとしてんじゃないかなと思っています。そして、今日はなんか珍しいような話じゃなくて、すごく大事な基本的な話をしたいと思うんですけれども、テーマの御言葉はマルコの15-33-47。読んでくれますか。マルコ15-33-47。
マルコの福音書15章33節から47節。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で、エロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか、私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアと、またサロメもいた。イエスがガリラヤにおられた時、いつも付き従って仕えていた女たちである。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてからイエスの体をヨセフに与えた。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろして、その雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石を転がしかけて置いた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの納められるところをよく見ていた。
この話、私たちがもうよくしていると思うんですけれども、私は実際映画館行って映画を見るっていうのは1年にあるかないかというようなパターンで、あんまり映画見ないんですけれども、そしてどうしてかなって、まあ、いろんな理由がある、お金がかかるとか時間がかかるとかそういうのもあるんだけど、一つ映画をあんまり 見たくないっていうような自分の心の中に、その理由は、コメディの映画いくらでも見ることができるんだけど、やっぱり今までの人生経験の中では、映画館行って、そして結構暗いような話になってしまって、 そしてそれで終わってしまった。ってこれでこの映画終わるのって、で今度は嫌な気持ちで帰ってきて、ね、あんなお金出してきて、そしてあの終わり方がひどいとか、なんかそれ経験したことある人いますね、僕だけか。うん、けどなんかだから知ってる映画だったら好きなんだよね、どうなるか知ってるから。ですからもう何回もね、何回も見て、あーって、そして次、いや落ち込まないで、もう結果分かってるからっていうような感じで。そして私たちがよくこの話も読むときにね、先が分かるから落ち着いて読むことができるんですね。もう知ってるからって、復活するからってね、だからこんな暗い話出ても OK っていうような感じなんだけれども、初めてこれ実際経験した人たちはそういう保証がなかったんです。昨日私ちょっとパッションの映画が見てたんですけれども、初めて、もし私そこに初めてそれを経験してるんだったら、あの暗闇、もうダーク、超ダーク、もう本当にもう全部おしまいなんだっていうような気持ちなんですね。先が分からなかったらね。そしてその時代の人たちがそんな気持ちだったんですね。この人を信じてたのにこんな死に方っていうような、ってじゃあ私たちどうなるのって、私騙されてたのかな、って恥ずか、 2年もあんな熱心について私についていったのに、奇跡も見た、なんでって奇跡も確実に見たのよって、それでこんな終わり、こんななんかもうこんな終わり方でって、もう本当にの希望全くないような暗いものが入ってきたんじゃないかなと思うんですね。でここにもやっぱりイエス様が死ぬ前に、金曜日の3時頃だったんだけれども、33節なんですけれども、もう死ぬ前もね、急になんかダークになって、暗い空気になってきて、そしてもうどんどんどんどんどんどんもう希望がないような気持ちになってきて、とうとう死んでしまったって、そしてその後に夜になってって暗いような気持ちで、けれどもこの暗闇、この夜っていうのは非常に大事な役があるんです。そしてそれが私たちが絶対忘れてはいけないことなんですね。夜っていうのは大事なものなんですね。私たちが夜がなかったら立ち直れない、体がそれが必要なんですね。そして今でもひょっとしたら夫婦喧嘩してしまったとか、昨日はもうダークでもう希望がないわと思った人がいるかもしれないんですけれども、このような気持ち、そのような暗闇っていうのも大事な役があるんですね。そして残念なんですけれども、多くの人はこの夜の役、夜はどうしてそれがいいのかっていう気づいてない人がいるんですね。そして先週もそうなんですけれども、私が山の中に歩いてて、そしてあるところで大きな橋があるんですね。それで私そこに歩いてて、そして祈りながら歩いてたら、右の方にこのレールのとこで下見たら、うわーって飛び込んだら終わりやなと思って、そしてそのまま歩いて三宮に行ったんですけれども、次の朝また通ったら花がいっぱいあったのよ、そこのレールのとこで。結局誰かが暗闇の夜の中で飛び込んでしまったんですね。ね、24時間の間に私通った時に不思議にその場所に私立って、これがちょっとって思って、その夜暗闇に負けてしまった、自分の命を消してしまった人がいたんですね、選手にね。多くの人は知らないんです。暗闇っていうのはダーク、夜っていうのは大事な役があるんです。なぜ言うと、夜の次は朝なのよ。多くのこの日本にいる人たち、それが掴んでないんですよ。夜が終わると、 朝があるのよ。それが大事なんですね。種もそうなんですね。種っていうのはもう晴れてる日にそのまま出してしまったら何もしない、何も動かないんですね。成長しないんですね。やっぱり埋めて、そして暗闇の中で置いとくと、夜通っていくとスポッて今度命が出てくるんですね。ですから私たちがね、考え方、生き方、設定、考え直した方がいいと思うんですね。私たちの考え方は、朝起きて今日何しようかなって、仕事か、うわ分かった、じゃあ頑張る。そして一日頑張ったら今晩ごちそう食べようとか。ですから私たちの考え方は、一日始まる時は朝なんですね。そして一日終わるのは夜なんですね。けど神様違うのよ。全然違うんです。神様の命のリズムが違うんです。神様のリズムは夜で始まるの。夜で始まるの。ちょっと見てみましょう。ジェネシス創世記の一章の二節三節読んでくれますか。
はい、二節三節。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。
はい、全ての命が生まれたとこはね、暗闇の中なんですよ。ダークの中で始まってるんです。そしてその話をずっと読んでいくとね、不思議なパターンがあるんですけれども、もうちょっと読んでみてくれる。
神はその光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。うん、神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。うん、こうして夕があり、朝があった、第一日。
はい、はい、もう一回最後に言って。
こうして夕があり、朝があった。
あれ、言い方がおかしいんちゃうかって。普通違うでしょ。朝があって、そして、けど逆なんですね。なぜ言うと、神様が新しいことが始めるんだったらね、夜で始めるの。夜の中で。私たちの体もそうなんです。毎晩寝てなかったらどうなるの。おかしくなっちゃう。頭おかしくなっちゃう。ちゃんと夜になったら寝ないといけないんです。そして寝ると自分の体が回復してくるんですね。ですから夜っていうのは私たちの敵じゃなくて大事な始まりなんですね。アダム最初は一人ぼっちで、結婚相手がいなかった。動物以外自分のような人がいなかった。ですから神様は何をしましたか。アダムを寝るようにしたの。夜にしたの。寝てしまって、そして寝てる間に、寝てる時に神様が働いた。寝てる時に神様が働いた。そしてイーブが生まれたんですね。アブラハムもそうなんですね。アブラハムも神様と関係を作ったときに、契約っていうのを作ったときに、まあ今読みませんけれども、創世記の15の12、17、また後で読んでみてくださいけれども、その契約が作ったときっていうのは、昼間ではなくて夜だったんです。夜の中でその神様とアブラハムの契約ができたんです。ですね。ですから、そして、ユダヤ教の祭りも全部ね、夜で始まるの。朝じゃなくて、夜で始まるの。全部そのような神様のライフサイクルというか、それが入ってるんですね。ですから私たちが、暗くなってしまって、ダークになってしまって、マイナスに考えしてしまって、夜がもうこんなんでもうあかんわと思ったらね、ビビってはいけません。ってどうなるのって思ってはいけません。ショック受けては けません。なぜ言うと、その中で神様が働いている。一番もうダークな時に、もう希望がない、もうこうでこうでこうでと思った時に、そういう時に見えないとこで神様が働いているんです。そしてこれも言えると思うんですけれども、私たち人間が夢を持ってるんだったら、その夢を実現するには必ず夜がある。その前に必ず、なんか神様のやり方そうなんです。気楽にね、朝起きて、ああこれが欲しいなって、あもらっちゃったって、嬉しいなって、そういうの甘いないのよそれ。ね、多くの人はそう考えちゃうの。もうこれも欲しい、あれも欲しいけどね、夢が大きければ夜は大きい、夢が小さかったら夜はちっちゃい。皆さんもどうでしょうか。どういう夢を持っているのでしょうか。小さな夢だったら、その準備のための小さな夜があります。大きな夢を持ってるんだったら、大きな夜がある。僕の夢は全日本イエス様で会える、大きな夢ですから、分かってる。夜もある、ものすごいのあるけれども、それに惑わされないで、ビビらないで、ショック受けないで、信じる。夜っていうのは入ってきたらね、なんか全てダメだってなんか思ってしまうんだよね。これ経験したことありますが、なんかもう本当になんか暗いものがどんどんどんどん入ってきて、それ僕だけでしょうかね、どんどん入ってくるんだよね。そしてマイナスに、あの人はきっとあの理由で、もうあの人はこうでこうでと、どんどんダークな考え方が入ってきてね。けれどもその時にね、諦めない。ね。諦めない。どんなことがあっても信じるって。詩編の30の5読んでください。詩編の30の5。
詩編30章5節。まことに身怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。
この約束がある。必ず次の朝の喜びが、必ずそれがある。その御言葉をつかんで、事実は、今日本は夜に入ってんじゃないかなと思うんですね。暗いような時期入ってるんですね。けど夜、日本で夜なってる時はね、フロリダではね、ディズニーランドなのよ。遊んでんのよ。わーうわーってミッキーがパーパーパーってやってて、もうね、ここではダークなのに、あっち側ではディズニーなんですね。楽しんでるんですね。そして私たちがそれを経験すれば、どうしたらいいでしょうか。生きればいい。どんなことあっても信じる。どんなことあっても待つ。生きればいい。たまに宣教師が私のところ来て、そしていや KBF、 いやいい教会だなと思っています、ですから秘訣を教えてくださいって、どういう作戦で、伝道の方法は何でしょうかとか、どういうテクニックでとか、そしてそれで僕はワンポイントは、やめなかった。それだけで、うまくできたとか、これ賢くやったよとか、それがあんま言えない、これがもうすごい知恵があってとは言えない。やめなかった。やめ、結婚成功さす方法は、やめなかった、神様を信じてやめなかった。商売始めていろいろあって大変になって、成功する方法は、神様を信じてやめなかった。 読めなかった。それがキーポイントなの。やめなかったらいずれフロリダの楽しみがこっち回ってくる、ね、それが大事なんですね。暗闇の中にいると夜の中にいるとね、見えない、私たちが先が見えない。ですから神様を信じて生きるしかないんです。神様を信じて生きるしかないんです。私たちがどういう夜を来るかっていうのはコントロールできません。何が来るかコントロール私たち人間ができませんけれども、何ができるっていうと夜来た時どういう反応するのは、それは私たちの責任なんです。夜なった時にどうするのか、それにそのまま飲み込んで、ああかんわと思って、そしてもう希望もうないわとか、そうやって考えるのか、それかこれ、あ、クビなったって感謝、これが卒業と思いましょうとか、もう病気してしまった、うん、そうかって、じゃあそれが神様が何かいい方向に持っていくように信じようとか、私たちのね、嫌なものを与えられたときに、暗いものが与えられたときに、私たちの責任はどう反応するのかって。そしてそれが他の人、あなたの代わりにやりませんよ。自分でやるしかないんですよ。代わりに誰かやってくれるとか、それかね、神様の方がごめんな、じゃあ電気つけようとか、ないんですよ。夜は夜なんですよ。ね。信じて、見えなくても信じる、どうなるかわからないけれども信じる、明日が晴れる、モーニングが来る、それを信じる。そしてこれも言えるんじゃないかなと思うんですけれども、とうとう自分の朝が来た、もうあの暗いのがずっと続いてて、やっと私が朝に入ってきたって、なんかね、いけないとか、こんな楽しいこと経験してもいいやろうかとか、ちょっとなんかいいのかな、こんないいもの味わってとか、それやめた方がいいと思います。たっぷり夜を味わったからね、あの恵みをもらうべきなんですよ。もうね、周りの人どう思ってもってええなと言ってもね、はい、ええですよって。私がたっぷり夜取ってきたから、これを神様与えてくれた朝ですので、私は楽しみますって、ええー、って思って、ありがとうってね、思っててもいいんだって。私、暗闇なんかね、もう気楽にもらったような朝じゃないよって。だから私ちゃんと弁償したって、もう払ったから、私が信じもう続けたから、これをたっぷり、私は、この恵みは私を楽しみますって、そのような態度がいいんじゃないかなと思うんですね。素晴らしい朝は前の夜から作られた。前の夜は素晴らしい朝の材料なんですね。ですから私たちがやっと通り抜けた時に、朝が来た時に楽しめばいい。神様に向けて感謝すればいい。うん、そしてこれもあるんじゃないかなと思うんですけれども、この KBF でもこれよくあるんですけれども、そして僕たまにちょっと混乱してくるんだけれども、誰かが来て、あ、すいません、ロブさん、私たちがね、結婚すること決まったんですよって、あ、おめでとうおめでとうって、よかったねと思って、あ、そして、はい、次もうすぐお母さんが亡くなるのよと、ああそうかって、もうちょっとたまに激しい切り替えが、ね、この人が楽しんでる、この人は悩んでる、そのもう一日の中で、私の一日の中でそれがキョロキョロ3回4回も変わることもあるんですね、人の悩みを聞いてるとね。けれども、私たちが、他の人が朝もらってるなって、私がちょっとまだ夜なんだけど、あの人を朝もらってるだなと思ったらね、やきもちしてはいけません。やきもちしてはいけません。なぜ言うと、神様は良い方ですので、私たちの特注文の朝が用意してくれてる。ですから、あの人ええー、なー、あんなもらっちゃって、私が何もないじゃないか、暗くてとか、いやけれども、その時にね、ちゃんと私たちの告白は大事なんですね。天の神様、 誰々さんの恵みがいりません。素晴らしい朝なんだけれども、あなたの私のために特注文を用意してくれた恵みを待っていますっていうような態度が大事じゃないかなと思うんですね。神様は私たちの何が、私たちが何が必要なのかちゃんと分かってる。ですから夜に入った時に、夜が長く続くんだったらよっぽどすごいもんがもらうんじゃないかなっていうような希望を持って生きればいいんですね。どんな暗くなっても、どんなダークになっても、この間の、ね、山の中で飛び込んだ人の道を選ぶではいけません、うん、ちゃんと神様いろんなものが準備してくれているって。そしてマタイの話に戻りますけれども、本当にあのイエス様の夜は暗い夜、もう本当に暗い夜、どうなるかわからない、全部パーになったと、ね、そしてもう全部ダメになったと思った人、そして裏切りユダはもう耐えられない、これあかんわって、そして飛び込んもう自殺しちゃったんですね。けど私たちはそういう道は選んではいけません。どんな暗くなっても、どんなダークなっても、どんなことあっても、もうこの夜終わったら神様用意してくれたモーニング、朝が来る、いずれ朝が来る、生きてたら、そして信じてたら朝が来るって、私たちそれ学ばないといけない、ね、このように世界が作られてるんですよ。ですからね、多くの人なんか暗闇のない、ね、ダークのな夜のないような人生を望んでんだけど、ないのよ。もうそういう24時間の流れがあるんです。霊的な世界もそれがあるのよ。そしてそれだけではなくてね、暗いもの通り抜けるとね、どんどん強い人間になっていく。信仰がどんどん深くなっていく。そして前は20年前だったらこのぐらいの悩み入ってきたらもうボロ泣きするんだけど、いやーもう何回も通り抜けてるからね、どったことないわっていうような力が入ってくる。強くなって本当の自分になってくる。ベイビーな人間、ベイビーな自分じゃなくて成長した自分、それが神様望んでるのね。いつもあこんなんでこんなじゃなくてね、神様はちゃんとあなたは将来立派な人になるのよって、素晴らしい力強い人になるのよって言うけど、それになるには夜通らないとダメよ、何回も通ったらどんどん強くなっていくよって。ですから夜の中の告白は大事。暗くて何にもいいものが言えなかったらね、まあとにかくね、Still I believe、 それでも信じるって、それでも信じるって、そしてもう体が弱ってて、もう動けないと思ったらもう Still I believe って、その告白は大事なんですね。タバタヤンのお父さんのお葬式、私非常に感動したんですね。特にそのお父さんの歌声、あの江戸時代のハレルヤハレルヤって、そしてね、与えられた力で賛美するって、そしてそれを録音された時にもう体が弱っていってるんです。弱っていっても与えられたか、もう与えられた力で賛美するって、そのような信仰、そのような心が神様私たちの中にも生まれてほしいんですね。マタイの16の1節から6節読んでくれますか。
マタイの福音書16章1節から6節。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。 そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の、すいません、マルコの福音書ですね。
はい、間違えちゃったかな。
はい、
すいません。
マルコの福音書16章1から6。
すいません。
さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母、マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時、墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。
この女性たちがね、イエス様の体が置いてあった墓の方に向かっていったんだけれども、この女性たちが何を考えてたんでしょう。歩きながら、いや私たちがね、今歩いてるでしょって、これ聖書に載るのよ。それだけじゃなくてね、将来いろんな映画ができてしまって、私たちが有名人になるのよって、ダンダンダンダンってじゃないんですね。じゃないんですね。本当に暗闇の中に、夜の中にいて、そしてその夜の中でもう多分一晩中あんまり寝れなかったと思うんですね。そしてその時に私たちが何ができるやろうって、何ができるやろうって、もう。そしてまあとりあえずお墓けど、多分あの石でもう閉まってるから入れないかもしれないけど、とりあえずできるものやろう、そっち向かっていこうっていう感じで、そしてなんかね、将来なんか有名人になって聖書に載って、私がそれが全くなかったんですね。ですから私たちもね、夜になってもう暗くなってしまって先が見えないっていうなった時にね、できることやればいいの。なんかすごい、もうこんなすごいことやらないと、じゃなくて、神様、私今弱ってて精神的にも弱ってるし、もう本当にもう何にもできないような気持ちがあるんだけれども、神様、どうぞ私を使ってください。何ができるかなって、そうだね、何ができるかなって、いや、このコストコのピザ半分食べたら、この以上もうこの以上食べたらもう太るし、じゃあこのコストコのピザ、そうだ、何々くんが隣に住んでて、多分コストコのピザ、もう晩ご飯用意して持っていこうって、ちっちゃなことやればいいの。目の前にいる人たちを祝福すればいいの。なんか難しく、なんかこれは伝道しないと、それちょっと置いてね、ちょっとね、とにかく誰の祝福になれるかなって。私これしかないんだけれども、もう暗闇に負けるんではなくて、ちょっとした光になっててもいいから、誰の祝福になれるかなって、この二人がそういう気持ち持ってたと思うんですね。もう何ができるやろ、私たち女性として何ができるやろうって、もう力もないし、けどまあ、一応行って何か力になれるかなと思って動き出したんですね。ですから本当に夜になった時に、まずできるものやれ、誰の祝福、周りにいる人たちを考えて祝福な器としてなりましょう。じゃあ祈ります。天道様、 毎年この季節になると、あなたの、一人息子を送ってくれたこと感謝します。そしてその復活のこと、もう思い出します。本当に感謝します。それでよく私たちがいろんな暗いことがあって、そうしてマイナス思考になってしまって、人と喧嘩したりなんかそういうことよくあるんですけれども、本当に私たちが、毎回失敗で夜通るんではなくて、本当に夜になったら信じる季節なんだって、どんなことあっても信じるって、そのような人たちになれますように力ください。お願いします。夜の次には朝、本当にその現実 は本当に感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。